ラジオゼミナール。この時間は高槻経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。先週に引き続き地域政策学部教授佐藤徹先生に伺います。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回のテーマですが EBPM です。あの先生、 EBPM とは何なんでしょうか？
はい、これは造語なんですけども、4つの英語の頭文字を合わせて作られた言葉でして、もともとはエビデンスベースポリシーメイキングを、まあ、略して EBPM とこう言っているものなんですよね。
はい、日本語で言うと何になるんでしょうか？
日本語はですね、直訳するとエビデンスに基づく政策立案ということですね。
はい、エビデンスっていうのはここ最近よく聞きますね。
そうですね、特にコロナの関係で、はい、コロナ対策にエビデンスはあるのかとか、
はい、基づいてるのか、
基づいてるのか、科学的根拠はあるんだろうかとか、はい、そういうことですね。なんかエビデンスってもともとは日本語に訳すと根拠とか証拠というふうに訳される場合もあります。
何かデータに基づいてっていうようなイメージでしょうか？
は
い、
そうですね、データもそうですし、まあ、データだけではないんですけれども、はい、客観的な事実とかですね、そういったものに基づいてできる限り政策を立案しようということなんですね。つまりどちらかというと、これまでは、まあ、今もそうかもしれないんですけども、政策を立案したり評価するときに経験とか勘とか個人的なエピソードとか思いつきで政策を立案してしまいがちなので、そういったものだけに頼るのではなくて、やはりエビデンスも加味して合理的な意思決定をにつなげていくこと、こういう考え方なんですね。誰しも経験値が上がってくると、自分なりのその過去にこうやったらうまくいったよとか、逆にこうやったら失敗したよとか、そういったエピソードとか、そのエピソードに基づく行政職員の勘みたいなものがあるじゃないですか。でそれ私自身はその否定してるわけじゃないんですけれども、ただそれだけに頼って政策を立案したり評価するというのは誤ってしまうこともあるよねということなんですね。
そうですね、ましてや担当の方が変わったら、その長年の勘というのもなくなってしまいますよね。今の日本 EBPM、はい、日本政府すごく進めているそうですけれども、
はい、そうですね、2017年頃から日本の政府はまあ本格的にこの EBPM を推進を図っていると。そのために組織の体制も整備をしていて、はい、EBPM 推進委員会とかですね。でそれは政府と一口に言ってもいろんな省があるじゃないですか、はい、法務省とか外務省とか、それらを政府全体として EBPM を推進していくということなので、各省に EBPM を推進する司令塔となる役職ポストを新たにこの EBPM の推進にあたって新設して、はい、でその人たちで構成される委員会をさっき申し上げた EBPM 推進会として作って、で政府全体として EBPM を実効性のあるものにしていこうということで進めているということなんですね。
2017年からっていうのは何かきっかけがあったんでしょうか？
きっかけとしては、まあ、大きく2つありまして、1つはその政府の場合は自治体と違ってマクロ経済政策、つまり正確な景気判断が求められますので、それをこれまでの その経験とか勘だけに頼るのではなくて、しっかりとそのデータに基づいてやっていきましょうということになってくると、そのために経済統計というものが必要で、 GDP とか雇用統計とか、はいはい、そういったものをしっかりとですね、正しい方法でデータを収集調査して、集めたデータを蓄積していくっていうことが求められますよね。
はい、
言ってみればその統計の改革と EBPM が車の両輪であるということが、まあ、当時の経済財政諮問会議の中で言われたというのがこの2017年なんですね。でもう一つのきっかけ背景としては、官民データ活用ということなんですね。まあ、要するにその公的機関、行政を組む公的機関が持っているさまざまな個人の情報、国民や住民の情報ありますよね。
はい、
それとあるいはその民間の場合顧客の情報あります。マーケティングとかを行って、
はい、
でそれを活用してるわけですね。でそのインターネット社会になってデータが大量にこう溢れている、それをうまく活用していきましょうということで、もちろん先ほど言ったようにその個人情報の取り扱いには十分気をつける必要があるわけですが、
はい、
でそういうのを推し進めるための法律、官民データ活用推進基本法といいますが、それが2016年の年末ですね、12月にできたということがあります。
まあ、情報社会ですけれども、まあ、ちょうどいいタイミングで情報がたくさんあってそれを活用していこうといった時が、うん、まあ、2017年だったんですかね。はいはい、まあ、そこから政策形成にはまあ欠かせないということですけど、うん、3つの軸っていうのがあるそうですね。
はい、実は4年前に書いた本の中で私が言ってるんですけれども一つは先ほど触れましたけど前例踏襲による政策形成という、うん、これはまあ、あの時間軸で見ると過去から現在に矢印が向かうようなつまり過去どういうことをやってきたのか、
はい、
それに基づいて今何をすべきかを考えるという、うん、まあ、前例主義ですね。いわゆるそれが一つで、これが政策形成の第一の軸というふうに言ってます。
はい、
で第二の軸というのは今度は横並びによる政策形成というものです。
はい、
で横並びっていうのは何かというと自治体例えば高崎市がこれから新しい何か政策を考えるじゃあ周りを見るわけね。他の自治体ではどういうことをやってるのか、特にこう先駆的な取り組みを行っている自治体の事例を集めると、
はい、
でそれをもとに、まあ、結構参考になることも多いと思うんですけど他の自治体で何をやってるかっていうのは、
そうですね、
でそれに基づいて自分たちで今何すべきかを考えるという、うん、まあ、これが政策形成の第二の軸、うん、横並びによる政策形成と私は言ってるんですね。で3つ目の政策形成の軸でこれが大事だっていうふうに私は言ってまして、
はい、
あの要素としては2つありましてね、そう言葉は難しいかもしれませんが戦略的思考と仮説的思考による政策形成と、うん、これが政策形成の第3の軸で、
はい、
これからの時代はこれをしっかりと行政職員としては磨いていく必要があるというふうなことを言ってます。戦略的思考っていうのは何かというと、はい、先ほど時間軸のお話をしましたけれども将来あるべき姿ですね。だから例えばその群馬県であったり高崎市がどういう町にしたいのかというまずそのあるべき姿ゴールをですね具体的にまず描きますと、じゃあそういうあるべき姿を実現するために今何をすべきかというのをこう逆算的に考えていくそういうアプローチと、もう一つの仮説的思考というのは今度逆で現在から将来に向かうベクトルなんですが、今例えばこういう施策をやるとその結果どういう成果を住民の方々にもたらすことができるかっていう、もしこれをやったらその結果どうなるかって、まあ、英語で言うと if then のようなそんなイメージです。だからその2つ その戦略的思考と仮説的思考というのがなかなかそのこれまで行政職員の中に培われてこなかった、それは前例踏襲とか横並びによる政策形成が体制を占めていたからっていうのもあるんですけどね。
自治体政策でよくある例というのがあるそうですが
自治体政策のあるあるっていうのをですね本の中にも8項目書いてるんですけれども、今日ちょっと時間の関係もあるので、
はい、じゃあ抜粋でお願いいたします。
初めに事業ありきの発想から抜け出せないっていうあるある、端的に言うと行政っていろんな事業をやってますよね。でその事業って最初はやっぱり新規の事業ということで当時の担当者がこれは必要だということで立案するわけですね。その時はまだ予算ついてないわけです、
はい、
財政当局に対して予算要求するんです。来年度からこんな事業やりたいんですということでその必要性とかまでやってもないのに財政課に対してアピールして、はい、で財政課はそれを査定するわけです。予算がついて、予算がついてというのはあくまでも行政の中での話ですけれども、正式にはその議会に首長が上呈して議論されて承認されたら初めて予算が来年度から、はい、その予算を執行することができるということなんですけれども、でただね、その新規の事業って1年目だけが新規で2年目も同じことをこうやっていくと今度はもう継続事業として扱われていくわけですね、
はい、スムーズに通りそうですね。
ずっとこうそういう事業が実は行政の中には、まあ、例えば20年前からずっとやってますとか、
はい、
でその20年30年とか、まあ、10年でもいいんですけど、その間に事業の担当者って人事異動で変わりますよね。でそうすると事業の引き継ぎっていうのは怒られます。でハウトゥーの部分は引き継がれるんだけれど、何のためにその事業をやるのかとか、事業をやってどういう成果を本来このもたらすべきなんだけれども実際これぐらいの成果しか出てませんよとか、根幹の部分が継承されないままに事業をやること自体が目的化するっていう、で何のために事業をやってるのかよくわからないというのがこの初めに事業ありきの発想から抜け出せないっていうことなんですね。
そんな中でロジックモデルを構築することが必要だということですが、はい、ロジックモデルとは何でしょうか。
まあ、これもなかなか端的に説明しようと言われると難しいんですけども、私はこう言ってまして、政策の設計図ですと、
うん、
例えば何か建物家を建てるとかねいう時に いきなり現場に行って工事を始めるってことはまずないと思うんですよ。図面を描きますよね、
はい、
決まったら今度それを現場に行って土付いて建物を建てていくと、こういうことですね。同じようなことが政策にも言えると。ただロジックモデルっていうのは実際あまり作られてません、自治体全体で見ればね、
はい、
まだまだだからこそロジックモデルを構築していく必要があるよっていう話を私は最近いろんなところで話をしてるんですけれども、例えばその2020年の4月ですか、最初に緊急事態宣言コロナの発出されたのか、あれも政策ですよね、政府の。それは最終的に狙っているのは何かっていうと感染の拡大防止だったはずなんですね、うん、その結果感染拡大防止にこうつながるだろうという一連の因果関係の仮説があるわけですね、
はい、
ただそれって宣言発出と感染拡大防止っていうのはどうでしょうか、論理が飛躍してませんか、
うん、
なぜそこの宣言を発出すると感染拡大防止にどういうふ
う
な経路をたどってどんなストーリーでつながっていくのかっては見えないじゃないですか。 そこを可視化すると言いますか、分かりやすく逆に考えるとその感染拡大防止という政策の目的があって、それを実現するための手段の一つに宣言の発出があったはずなので、目的手段とも捉えることができますよね。図で示すということ、分かりやすくそれをデータで検証しましょうということで、そのそれをやったら本当にそういうことにつながったのかどうか、
はい、
それがまあさっきの EBPM のお話につながってくるというわけです、
はいはい、EBPM エビデンスに基づく政策立案、これを推進していくために必要なこととは何でしょうか。
はい、まあ、2つあるかと思ってまして、1つはロジックモデルにつながるんですけれど、
はい、
論理的思考に基づく政策議論ということですね、
はい、
ロジックモデルのような設計図を作るときに関係者同士が集まって、これをやったらこういう結果が生まれる、こういう効果がある、あるいは逆にこの目的を実現するためにこういう手段があるだろうということをみんなで政策的に議論する、そしてそれを組織文化にしていくっていうことが一つと、データをうまく活用していく。で、EBPM って最終的にはそのデータを集めて分析して、で分析した結果を解釈する人があるんですけども、それを政策の集合的な意思決定に活用していくということになってきますので、意思決定するのは誰かっていう話になってきますよね。それは管理職とかその人々の意識であるとかスキルが今後も求められてくるんだろうということですし、まあもともとその根っこのそのデータ分析ができるような行政職員がまだまだ不足してますので、今ね大学でもデータサイエンス学部とか学科が新設されているという背景が実はあるんですね。
政策立案というととても遠いところの存在のものと思っていましたが、うん、話し合ったり計画を立ててデータをうまく活用していく、このデータっていうところがこれからますます必要になっていくのかななんて感じました。いろいろ身近なところでもこの考え方っていうのは使える気がしますので、うまく使っていこうかななんて感じました。さあ、ラジオゼミナール地域政策学部教授佐藤徹先生に伺いました。2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。